開示毎日記。こんにちは、開示毎日記の時間です。毎回海上自衛隊からゲストをお招きし、知られざる海上自衛隊の内側を日記のように皆様にご紹介する番組です。それでは早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。今日は舞鶴地方隊第44総会隊の菅島から3名の皆様にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、菅島総会長の玉木と言います。
総会機雷員の渡本です。
同じく総会機雷員の荻原です。
はい、3名の皆様にお越しいただきました。では早速ですが、本日の開示毎日記を玉木さんにお願いしたいと思います。
第44総会隊は舞鶴地方隊に所属する総会部隊で、総会艇、菅島、能登島の2艇で編成されています。
はい、ということで第44総会隊の菅島から今日はお招きいたしましてご紹介したいと思います。総会艇というのは私もよくわからないんですけれども、これは菅島はどういったものなんでしょうか。
そうですね、まずその総会艇菅島型の紹介を軽くしたいと思います。
はい、
総会艇菅島能登島は菅島型の1番艇と2番艇であります。
はい、
両艇とも平成11年3月に就役し、慣例はもう20年を過ぎています。
はい、
基準排水量は510トン、長さ54メートル、幅 9.4メートル。ちょっと難しいんですが、元機、ディーゼル2機、二軸1800馬力、速力は14ノット出ます。
うん、
使用兵装、まあ、武器ですね、
はい、
20ミリ機関砲、そして掃海装置1式、そして乗員ですね、
はい、
約45名乗ってます。うん、最近の機雷の高性能化に対処するため、 NATO 諸国で実績のある英国製の情報処理装置、可変振動型の機雷探知機、フランス製の機雷処分具を導入しています。
はい、
そして装備し、可変ピッチプロペラ、シリング軸、バルスラスター、自動送還装置を備え、相当時の低速における運動性能、定点保持性能の向上を図った設計となっています。
はい、
また従来型の軽位掃海具も装備しています。
うん、専門用語ばかりでよくわからなかったんですけど、玉木さん、
はい
はい、ちょっとご説明をしていただけませんでしょうか。
あ、そうですね、はい、難しいですよね。
そうです、これだけ、ね、お聞きしても、どんな船なのかというのがいまいちこう想像できなかったりするんですけれども、
はい、最初に出てきた情報処理装置っていうのは、
はい、
いろんな船が得た情報を画面に表して、どこに何があるかっていうのを表示するような装置になってます。
はい、
で、可変振動型の機雷探知機っていうのは、よく言われるところのソーナーっていうやつなんですけれども、
はい、
なんていうんですかね、魚群探知機とちょっとでかくしたようなもんなんです。
うんうん、それの機雷版、
そうですね、それの機雷版になってます。
はい、
うん、あとフランス製の機雷処分具っていうのがあるんですけれども、
はい、
小型の潜水艦みたいなもので、無人の潜水艦で、その機雷の近くに行って、爆弾を落とすようなものになってます。
よくわからないですけど、とにかくなんか高性能でハイテクな感じ。
あ、でも20年経ってますんで。
ああ、そうなんですか。
はい、武器としては20年ぐらい前の設計の武器になりますね。
そうなんですね。はい、なんか映画の中でしかもう聞いたことないような、私たちにはあんまり縁のないお話ではあるんですけれども、
はい、
そんな総会艇菅島なんですけれども、総会艇の任務というのはまずどういうものなんでしょうか。
総会艇の任務ですね、じゃあ、はい、荻原君に。
あ、はい、わかりました。 掃海艇の任務なんですけど、はい、海上に進む、船舶や、海中に進む潜水艦などをターゲットにする海の中の地雷というものを、機雷と主に言っているんですけど、はい、それを掃海艇が、機雷を処分して味方の艦船や民間船を通る、うん、道を確保するために、うん、任務をするという船になっています、はい、でまさに、海上自衛隊の縁の下の力持ちという存在となっています。
なかなか危険度の高い、任務だと思います、はい、さっきから出てきました嫌い嫌いという言葉がありましたけれども、はい、これは海のいわゆる地雷、海の中にある地雷のことを嫌いと言っているということですね、はいはい。そんな嫌いを処理する任務ということで、掃海艇というのはではじゃあかなり頑丈に丈夫に作られているということでいいんでしょうか。
いや実はですね、はい、そうではなくて、はい、掃海艇というのは木造船舶なんですね、うん、木でできています。
そうなんですか、
はいはい、実はですね嫌いにはさまざまな種類がありまして、うんはい、一般的なイメージの嫌いっていうのは、うん、球体に角みたいなユニコーンの角のような突起物が至るところに生えている物体と思われているんですけれども、うんはい、これは船と嫌いが直接接触することによって起爆する触発嫌いって呼ばれるものになります、
はい、
でこの嫌いは嫌いとしては最も古いベーシックなものになるんですけれども、うん、これを処分するだけならば強い鉄の鋼鉄の掃海艇でも何も問題ないんですけれども、はい、嫌いの中にはですね、はい、磁気嫌いと言われまして、
磁気嫌い、
はいはい、この嫌いは海中に設置させた嫌いの上を通過する船が、うんまあ、帯びてる磁気があるんです、はい、船にその磁気によって生じる、うん、範囲の磁場の乱れ、うんまあ、周囲の磁場の乱れですね、はい、の感知して起爆するもので、うん、仮に、まあ、鉄で掃海艇を作ってしまうと、うん、この嫌いにこう探知されてですね、
なるほど、
爆発してしまうという危険性が高くなるので、
はい、
こうした嫌いの対策として、うん、掃海艇の船体は木材でできています。
そうなんですね、
はい、またエンジンとか、うん、軸とか、はい、後ろについているプロペラ舵とかも、うん、の金属もですね、うん、磁気を帯びないアルミだとか銅、ステンレスとか真鍮でできています。
そうなんですね、はい、意外ですね、はい、掃海艇が木でできているっていうのはね、はい、
でまた木造の船体っていうのは腐食などの影響で長期間の運用できないので、はいう
ん、ですよね、
はいまあ、海上自衛隊では、うん、平成24年からの収益の掃海艇についてはですね、はい、より軽量で長期間運用できる強化プラスチックの掃海艇にシフトしてます、
はい、あなるほど、
はい、今の海上自衛隊の掃海艇の戦力では菅島型と平島型っていうやつが木造の船体を使っています、
うん
まあ、でも今後 FRP 強化プラスチックになっていくので、うんそうですね、はい、その数どんどん減っていくことになりそうです。
あなるほど、はいはい、そして、その海の地雷であります嫌いというものの種類も他にもいろいろあるということなんですが、これ と、処分の方法について教えていただけますか。
はい、先ほども、触れたように実は嫌いにはさまざまな種類があります、
はい、
触発嫌いや磁気嫌い以外に現在知られている代表的なものとしては、船舶が航行する際に発生する音や水圧を感知して起爆する音響嫌い、そして水圧嫌い、
うん、はい、
それを、その2つを1つに組み合わせた複合嫌い、その目標が近づくと、うん、ロケットなどによって海中から急速に上昇して起爆する上昇嫌い、
うん、
そしてカプセルに収納された魚雷を射出する放眉嫌いなどが挙げられます、
はい、
また嫌い自体の種類に加え、その設置方法による区分も存在しています、
うん、
水圧にぷかぷかと浮かぶ、浮遊嫌い、下に沈んでいるものもあるんですけれども、
はい、
沈む重りと、軽い柵というロープでつながれ、 任意の水深に設置できる計機雷、うん、海底に設置される沈底機雷等があります。いろいろちょっと難しい言葉があるのでまた後で聞いてもらえたらいいんですけれども、はいはい、そしてこのようにバラエティに富んだ機雷の処分には大きく分けて2通りの方法があります。
はい、
1つは掃海艇やヘリコプターが音や磁気を発生させる装置を引っ張りながら航行して音響機雷や磁気機雷を爆発させたり、カッターなどがついた掃海柵と呼ばれるロープ状の器具を引っ張りながら航行して計機雷の計柵を切断し、そして機雷管というものが浮かび上がってきますので、その浮かび上がった機雷を20ミリ規範砲で射撃して処分する方法があります。
はい、
そしてもう一つは海中にある機雷を機雷探知機と呼ばれるソーナーによって探知し、ダイバーの水中処分員が無人潜水艇の機雷処分具を使用し機雷の近くに爆薬をセットし爆破処分する方法があります。
なるほど、なんかとても遠い国で行われているかのような、機雷という言葉自体も私今日初めてお聞きして、先ほどで、そんないろんな、もう次から次から多分こう新しい、ね、はい、種類の機雷が開発されるのかなっていうね、追っかけっこ的なものもあるのかな、はい、なんか映画かドラマの世界のような話にしかね、こうおぼろげながら感じないんですけれども、実際そういう仕事に携わっていらっしゃって大変、ね、神経も使われると思うんですけれども、
はい、
一番、気を使う部分っていうのは玉木さんどういうところなんでしょうか。
気を使う部分ですか、
うん、
そうですね、その機雷に近づいたら爆発しますので、
そうですよね、
はい、だから機雷に近づかないように、
うん、
こう処分用の無人機をその機雷まで持っていくっていうのをちょっと緊張しますね。
そうですよね、はい、
特に風に吹かれて船が寄ってしまったりすることがあるので、うん、それを離さないといけなかったりですね、そこがちょっと難しいですね。
じゃあいろんなことをこう気にしながら考えながら処分をしなきゃいけないというね、
はい
はい、大変神経を使われるお仕事だと思いますけれども、
はい、
さあそんな掃海艇の魅力っていうのをね、
はい、
荻原さんに語っていただこうかなと思いますがいかがですか。
掃海艇の魅力、
うん、
まあ他の護衛艦と比べて船の大きさが圧倒的に、まあ、小さい方に分類されるので、
そうですよね、
いろんな場所港に入港できるっていう、まあ、いろんな楽しみが
多
い
っていう、あー、なるほどね、
寄港地が多くなるのでその楽しみがいっぱいあったり、うん、あと乗員数も護衛艦と比べると、150人から300人に比べて、菅島型は、約45名の少数でやってるため、
はい、うん、
雰囲気が割とアットホームでみんなこう隔たりがなくこう喋り合ってできるので、
うん、
すごく働きやすかったりするのがやっぱ魅力だと。
やっぱりこう結束力が高くなるっていうかね、
そうですね、はい、
ね、その少数精鋭っていう感じでね、
は
い、なんでも女性が乗られてる掃海艇もあるっていうことなんでね、
はい、新しい掃海艇は乗れる船があります。
まあ、そんなね、危険な任務にも男女隔たりなく疲れているというね、掃海艇の、今日は舞鶴地方隊第44掃海隊の菅島から、玉木さん、そして和田本さん、荻原さんにお越しいただきました。どうぞ皆さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。